下人は、六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて、暫時は息をするのさえ忘れていた。旧期の汽車の号を借りれば、刀身の毛も太るように感じたのである。すると老婆は、松の木切れを床板の間に刺して、それから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけると、ちょうど猿の親が猿の子のシラミを取るように、その長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた。髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。そうして、それと同時にこの老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。いや、この老婆に対すると言っては語弊があるかもしれない。むしろあらゆる悪に対する反感が一分ごとに強さを増してきたのである。この時誰かがこの下人に、さっき門の下でこの男が考えていた、飢え死にをするか盗人になるかという問題を改めて持ち出したら、おそらく下人は何の未練もなく、飢え死にを選んだことであろう。それほどこの男の悪を憎む心は、老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである。下人にはもちろん、なぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。従って合理的には、それを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし下人にとっては、この雨の夜に、この羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということが、それだけですでに許すべからざる悪であった。もちろん下人は、さっきまで自分が盗人になる気でいたことなぞは、とうに忘れていたのである。そこで下人は両足に力を入れて、いきなりはしごから上へ飛び上がった。そうして聖塚の太刀に手をかけながら、大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見ると、まるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。己、どこへ行く？下人は老婆が死骸につまずきながら、慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いで、こう罵った。老婆はそれでも下人を突きのけて行こうとする。下人はまたそれを生かすまいとして押し戻す。二人は死骸の中でしばらく無言のままつかみ合った。しかし勝敗は初めから分かっている。下人はとうとう老婆の腕をつかんで、無理にそこへねじ倒した。ちょうど鶏の足のような骨と皮ばかりの腕である。何をしていた？いえ、言わぬとこれだぞよ。下人は老婆を突き放すと、いきなり太刀の鞘を払って、白い鋼の色をその目の前へ突きつけた。けれども老婆は黙っている。両手をわなわな震わせて、肩で息を切りながら、目を目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて、推しのように宙ねく黙っている。これを見ると下人は初めて明白にこの老婆の生死が全然自分の意志に支配されているということを意識した。そうしてこの意識は、今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまった。後に残ったのは、ただある仕事をして、それが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりである。そこで下人は老婆を見下ろしながら、少し声を和らげてこう言った。俺は検非違使の長の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅の者だ。だからお前に縄をかけてどうしようというようなことはない。ただ今自分この門の上で何をしていたのだか、それを俺に話しさえすればいいのだ。すると老婆は見開いていた目を一層大きくして、じっとその下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった肉食鳥のような鋭い目で見たのである。それからしわでほとんど鼻と一つになった唇を、何か物でも噛んでいるように動かした。細い喉で尖った喉仏の動いているのが見える。その時その喉からカラスの鳴くような声が、あえぎあえぎ下人の耳へ伝わってきた。この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、かつらにしようと思うたのじゃ。下人は老婆の答えが存外平凡なのに失望した。 そうして失望すると同時に、また前の憎悪が冷ややかな侮蔑と一緒に心の中へ入ってきた。するとその景色が先方へも通じたのであろう。老婆は片手にまだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり、比企のつぶやくような声で、口ごもりながらこんなことを言った。なるほどな。死人の髪の毛を抜くということは、なんぼ悪いことかもしれぬ。じゃが、ここにいる死人どもは皆、そのくらいのことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現在、わしが今、髪を抜いた女だとはな。蛇を四寸ばかりずつに切って干したのを、干し魚だと言うて、立脇の陣へ売りにいんだわ。ええ網にかかって死ななんだら、今でも売りにいんでいたことであろう。それもよう、この女の売る干し魚は味がよいと言うて、立脇どもが欠かさず裁量に買っていたそうな。わしはこの女のしたことが悪いとは思うていぬ。せねば飢え死にをするのじゃて、仕方がなくしたことであろう。されば、今またわしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば飢え死にをするじゃて仕方がなくすることじゃわいな。じゃて、その仕方がないことをよく知っていたこの女は、大方わしのすることも大目に見てくれるであろう。老婆はだいたいこんな意味のことを言った。下人は太刀を鞘に収めて、その太刀の柄を左の手で押さえながら、冷然としてこの話を聞いていた。もちろん右の手では、赤く頬に膿を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかし、これを聞いているうちに下人の心には、ある勇気が生まれてきた。それはさっき門の下で、この男には欠けていた勇気である。そうしてまたさっきこの門の上へ上がって、この老婆を捕らえた時の勇気とは、全然反対な方向に動こうとする勇気である。下人は飢え死にをするか盗人になるかに迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば、飢え死になどということは、ほとんど考えることさえできないほど意識の外に追い出されていた。きっとそうか？老婆の話が終わると、下人はあざけるような声で念を押した。そうして一足前へ出ると、不意に右の手をニキビから離して、老婆の襟髪をつかみながら、噛みつくようにこう言った。では俺が日剥ぎをしようと恨まいな。俺もそうしなければ飢え死にをする体なのだ。下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから足にしがみつこうとする老婆を、手荒く死骸の上へ蹴倒した。はしごの口まではわずかに五方数えるばかりである。下人は剥ぎ取った檜皮色の着物を脇に抱えて、瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りた。しばらく死んだように倒れていた老婆が、死骸の中からその裸の体を起こしたのは、それから間もなくのことである。老婆はつぶやくような、うめくような声を立てながら、まだ燃えている火の光を頼りにはしごの口まで這っていった。そうしてそこから短い白髪を逆さまにして、門の下を覗き込んだ。外にはただ刻蕩々たる夜があるばかりである。下人の行方は誰も知らない。